猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
長くなってごめんなさい。頑張って最後まで聞いてくださいね。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽ、
猫のしっぽポッドキャスト第30回始まります。
はい、始まります。
はい、始まります。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、今日は、アーバインホテル広島913号室スタジオからお送りしております。
あらあら、出張中ですか？
出張中です。お仕事で出張中です。
あら
もういつものマイカースタジオと違って、もう、エビスビールを飲みながら、
あ、リッチですな
ぁ。いや、もう自分にご褒美ですよ。もう一応今日、ね、残業して、ギリギリまで頑張って。
たまにはね、お酒飲みな、あ、でも、あれじゃないですか、二人でディスコス行った以来、お酒飲みながらの収録ですね。
そうですよね。はい、
うん、言わないんですか、まあ、ガンちゃんでーす。は
い、
ちゃんでーす。
いやいや、そんなに飲んでないですから。もう、たかがエビスビールね、缶ビール一本じゃそこまでいかないですよ。
そっか、うん、行ってほしかったなぁ。
いやいやいや。
できれば。
まあ、それはオフ会の時にね、撮っときましょう。
そうですね。
ね。はい。
はい。
はい。で、ところで、節分、やられました？
はい、あ、うん。ちょっとやりました。
恵方巻き？
あ、そう、恵方巻きはいつも、旦那様のお母さんが、なんか、頼んでくれてて、はいはい、それをいつもいただいて食べてるって感じですね。
あ、そうなんですか。
はい。でも、恵方巻きも全然時間なくてできなかったので、旦那様が一人でやってくれたみたいです。
豆巻き？
はい。
家で。普通の大豆というか、普通の豆ですか？
そうですね。それは、お母様にいただいたの、やつなので、はいはいはい、普通の大豆でしたね。
ああ。
だがしかーし。だがしかーし。
え、だがしかしどうしました？
北海道は違いますよ。
北海道は違うんでしょ？いや、北海道なんか落花生を巻くって聞いたんですけど。
そうですよ。殻付きの落花生を巻くんですよ。うん、
それも殻付きですよね。
本当はい。なんで、巻いた後、後に拾って汚くないじゃないですか。
はいはいはいはい。
剥いて食べるから。
あ、剥いて食べるからね。
うんうんうん。そうだから、はい、そのまま剥いて、そう、なんだっけ、空の海でもちょっと言ってましたけど、はいはい、剥いた豆の数を食べます。うん、あ、だから本当に食す豆の数ですね。
はいはい。落花生って普通2つ入ってるじゃないですか、殻の中に。ピーナッツ、いわゆるピーナッツが、ピーナッツと呼ばれてる部分が2つ入ってるじゃないですか。
うんうんうん。
だから、それを、その2つ入ってるのを2つと数えて、
うん、そうそうそう、2つと数えて、食べます。
で、年の分だけ食べるってことですよね。
はい、うん、そうですね。
そうそう、空海の中の人、その2の3つが猫好きさんにぜひ聞いてくれ、質問がありますと。
はい、
殻の数分食べるんですか、年の分。それとも、殻の中に入ってるピーナッツの豆の数だけ食べるんですかっていうのがすごく不思議、疑問だったと。うん、ぜひ聞いてほしいと。
いや、もう、豆の食べる
数。豆の数っていうことですよね。
はい、でもなんかそう、うちでは、なんだっけ、落花生の中に、飴玉とか、はいはい、
うん、
あとなんか、なんだろう、銀紙で巻かれた丸いなんかチョコレートがあって、
はいはいはいはい、
なんかチョコレートとか、が、うん、もうなんか大袋の中にごっさりいろいろ入ってて、
はいはいはいはい、
それを握りしめて、はい、鬼は朝と福は内って、はい、やってました。
あ、そうですか。
はい、だから豆だけじゃなかった。 お菓子巻きでした。お菓子落花生巻きでした、うん。いつも。
なるほど。
うん。
もうなんだかすごいことになってますね、北海道。
そう。でも、他の、あのなんか、うん、北海道のスーパーでも、豆巻きの時は、落花生ばかり売られてるし、
うん。
その横に、いつもその、なんか、銀紙のチョコレートとか、はい、飴とかがいっぱい売ってるんですよ。
はい。
だから多分一緒に混ぜて巻きなさいっていう、きっと風習なんでしょうね、多分。うん。なので、他のうちの子もみんなそうやってましたよ。うちのご近所は。
いや、そもそもがなんか豆をまくというところからもう完全に外れてるような気がするんですけれど。
あれ、丸い
のか、落花生、もう落花生といった時点で。いやいやいや、そうじゃないんだけど、福豆というかですね。一応それは大豆というか、その、本当の豆をまくのが、やっぱり、あれじゃないですか、節分の。
あれですか、ね。
そもそもの伝統じゃないですか。
まあまあ、ちっちゃいこと言わずに、ね、もう巻いちゃえばいい
じゃないですか。いやいやいや。でも、なんで北海道で、そもそも落花、まあ北海道だけじゃなくて、なんか、東北の方というか、
うん、
北陸の方でもね、福井、確か福井だったかな、あっちの方でもやっぱり、落花生を巻くっていうところもあるって聞いたんですけれども、あれなんですかね、うんうんうん、一つは、雪が多いから、豆だと見つけにくいから落花生を巻くっていう説があるんですけど。
ああ、そうかもしれないですね。
まあ、外に巻いたりした時に、もう落花生だとすぐ拾えるじゃないですか、大きいし。
そうですね。そうかも。
あともう一つはなんか、豆が入手しづらくて割と、一時期落花生が大量に出回った時に、もうそれを巻くっていうのがなんか根付いてしまったっていう話もなんか、
ああ、そうなんだ。何
これで、うん、言ってて、それがずっと、その、ね、戦後なんか一番その物資がない頃になかなか豆が手に入らないから、その代わりになんか落花生がすごく手に入りやすい時期があって、
うん、うん、うん。
うん。で、それを巻いたっていうのがずっと伝統として残ってるみたいな話も聞いたりしたんですけどね。
あ、でもそうかもしれないですね。うん。うん、そう、こっち側来てそれこそ、一人暮らしの時は豆まきとかしないので、
はいはいはい。
2、3年前にその旦那さんと結婚して豆まきやった時に、ね、
うん
うん、いや、豆まいてると思って。
いや、だから、
めっちゃ受けると思って。
いや、受けるのはだって、受けるのは落花生まくが逆に受けますよ。
いやいやいや。
大受けですよ、もう落花生まくって聞いた瞬間。
いや、もうそうそう。
もう日本全国。
旦那さんに言ったらめっちゃ笑ってました。うん、何それって言って。
何それ状態ですよ、本当に。
私からしたら、この人だって本当に豆まいてるよと思って、めっちゃ面白かったです、本当。
いや
いや、お恥ずかしいですね、本当に。世間を知らないとは怖いことです、本当に。
いやまあね、本当にね、前回から、まあ前々回から最近ちょっと食べ物の話というか、ね、
うん、
もうほとんど北海道と、ね、それ以外の地区って異文化交流状態になってるんじゃないかって。
そうですね。
なんか、もう世界が違うんじゃないかって。ね、
もう
カルチャーショックの、ね、連続なんですけど、本当に。お互い聞きそうだと思うんですけどね。
本当ですよね、うん。もう、なんか沖縄とかってすごい結構風習違うじゃないですか。
はい、はい、はい、そうですね。
なんか馬鹿にしてるわけじゃないけど、うん、もう沖縄は本当にまあ違う国だったし、
うん、
って思ってあれだけど、うん、なんかガンさんと話してると、北海道も、なんか沖縄ぐらいの、なんだろう、ね、あまり異文化すぎて。
ね。
ね、ちょっと変なことになってますね、今ね。ね、
とっても楽しいです。
ああ、よかったです。
やっぱりあれなのかな、その島で、沖縄もそうだし、北海道もそうだし、
うん、
でそういう島に、で、隔絶されてるところってやっぱりちょっと文化がだんだん独自の文化になっていくっていうかね。
うん、そんな感じなんでしょうかね。そうかもしれないですね。
ね、うん、なんか不思議な感じはしますけれどもね。
お母さんのとこ普通に豆でした、
うん、いや、もちろんもちろん。もう普通の豆を撒いてましたよ。
そうなん、え、じゃあ、福、はい、鬼は外の時は外に撒くじゃないですか。
はい。
福はうちの時はどこに撒くんですか？
あれ、部屋の中。部屋の方に向かって。
家の中に？
家の中に向かって、はい。
え、でも、家の中の豆を、それ、拾って食べるんですか？
拾って食べる、拾って食べる。
それは、
うん。
OK なんですか？
いや、だって畳ですもん、普通。
あ、そっか。畳に落ちたぐらいだといいってことですか？だったら、
まあ、いいでしょうっていう感じでしょうね。
じゃあ、フローリングの家だったら？
いや、うちは貧乏だったんで、フローリングなんかないっすよ。廊下ぐらいしか。
今の家、もう和室だけですか？フローリングないですか？
あ、フローリングありますよ。だから、今はでもね、マンションだとあまり豆まきってしないですよね。
え、なんで？なんで？
え？
今家で豆まきしないんですか？
あ、今しないですね、そういえば。してないな、今年は。ここ何年かしてないような気がするな。
うーん。
うん、なんでなんで？
え、いや、なんか、その、なんだろう。私は結構、今まで落ちたものをすぐ3秒ルールという名のルールで、食べてしまう性格なんですけど、
はい。
なんか旦那様が結構潔癖症で、その下の落ちたものを食べるのがダメなんですよね。
まあ確かにそうだよね。考えてみたら そうで。
そう、だから落花生とかもどうしてたのって言ったら、まあ彼だけじゃなく、彼の実家、まあ皆さん、綺麗好きなので、福は打ちって投げるのではなく、ま、ちっちゃいマスに、福は打ちって、さってちょっと投げるの。
そうなの？
そう、だから、なんだそれと思って。
あ、
そう、だから私は、その、落花生は本当に投げつけるから、あれだけど、その、ちっちゃい福は打ちが、福は打ちで、内側に持ってきたいのに、そんなちっちゃい服だったら、服こねないじゃん、みたいな。
うん。
ふうに思ってしまって、ちょっと笑えちゃったんですよね。
なるほどね。そういえばなんか、巻いたのは そんなにやっぱり食べないよね。汚いしっていう、下に落っちゃってるからね。福は打ちでも。だから、やっぱりその、袋とかに残しといたやつを、年の部分だけ食べるみたいな。巻かなかった豆を。
でも、福は打ちって家の中に福を招いた豆を食べた方が、福が招かれるんじゃないんですか？
まあ、本当はそうなんでしょうね。
ね、そうそうそう。ね、私もちょっとめんどくさい性格ですいません。その気になるんですよね、その、まあ、
なるほど。
そう。ねえ、どうなんでしょうね。皆さんはどうなさってるんでしょうか ね。
巻いた豆食べるんですかねっていうあれですよ。もしかしたら一回、ね、もう一回行って食べるとか。
あー、なのかな、え、でもなんか、ほこりとかは気になる。
まあ、確かにね。
ね。そんなこと言ったら、キリないですね。やめますか。
キリないよね。
話は。はい。
はい。ということで、なんかオープニングがえらく長くなっちゃったんだけれども、まあ、また異文化、はい、異文化の、ね、楽しい、食文化の、食文化の話ということで、
はい、
はい、オープニングでした。はい。
はい。
はい。で、それでは、教えて猫博士のコーナーに行ってみたいと思います。
はい。
はい。今回はですね、八千さんのからいただいたメッセージで、
はい、
教えて猫博士ということでいただきました。
はい。
第27回の、メッセージご紹介特集の話、配信ご苦労様ですと、はい。まだ前編ですが、ぼちぼち聞いていますと。最近家の近くで猫が変な鳴き声と。盛りがついたんだと思うのですが、なんで猫は盛りがつくとあんな変な鳴き声になるんですかねといただきました。はい。
これは、なんであんな変な鳴き声になるのか。猫も、なんか、にゃんって言ったら何っていう、あの、掛け声、応対だったりとか、猫の鳴き声もいろいろ、メッセージがありまして、
はい。
それで、なんだろう、異性を求めるときの、その、声がたまたまそういう声なんですよね。
はいはいはい。
まあ、だから修正っていうだけなんですけど。
はい、単なるまあそういう修正だと。はい。
うん、そうですね。
なるほど。
普通に、なんか、呼びかけて何っていうときは、もう、にゃって言ったりとか、なんか嫌なときは、わーんってちょっと短めだったりとか、いろいろその鳴き声にも、その子の答え方があるので、まあ人間にもいろいろ言葉があるように、
はい、はい。
猫にも言葉があるので、
はい、
それでそのたまたまその相手を求め合う鳴き声がそういう声だっていう形ですね。はい、うん、そんな感じですかね。
なるほど。うん、結構あれですよね。はい、やっぱ春先に盛りがついて、うん、そういうふうに鳴き声がうるさいっていう話を聞いたりするんですけれども、
うんうんうん、
猫好きさんち、ミトちゃんやマリナちゃんはまだまだ大丈夫ですか？
いやーもう、ミートくんはもう手術してるので大丈夫なんですけど、うんうん、マニャちゃんは手術してなくて、うんうん、で、あまりにも、盛りがひどかったので、
うん、
まあ前から手術はしようとは思ってたんですけど、うんうんうん、何日か前に手術してきました。
そうですか。
ちょうど。うん、はい。
はいはいはい、
ご近所にオス猫がいるみたいで、うん、もう外で盛って仕方なくて、
はいはい、
それにつられてうちの子もなんか覚えてしまったみたいで、はい、すごかったので、ちょっとご迷惑になるぐらい、すごいうるさかったので、
はいはい、
はい、手術してきました、はい。やっと元気になってきて、初め麻酔かけてたので、うん、僕とアートして全然元気なかったんですけど、
うん、
やっと今元気になってきたんで、ちょっと安心です。うん、
ああ、よかったですね。
本当に。うん。本当よかったですね。私もメスも買ったことないので、
うん、
オスしかいなかったので、うん、やっぱりちょっと不安だったんですけど。
はいはいはい。
男子より女子の方がちょっと大きな手術になるので。あ、
やっぱりそうなんですか。
うん。だから、ね、今もジャリンジャリンうるさいと思いますけど、はい、マニャちゃんが暴れてます。
暴れてます。
暴れてます。すいません。
いえいえ。なるほど。
うん、こんな感じですね。
はーい。わかりました。教えて猫博士のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それでは本編の、第30回本編の収録をしたいと思います。
はーい。
はい。なんと今日は、スペシャルゲスト、リスナー代表で、一之助キックさんの登場です。
お
ー、パチパチパチパチ。
パチパチパチパチパチ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いっちゃんでーす。
ダンちゃんでーす。
猫ちゃんでーす。
猫ちゃん。ありがとうございます。今日はすいません、遅く、夜遅くお付き合いいただきまして。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。10回ごとに今、スペシャルゲストということでお願いしていて、今回は、一之助キックさんに登場いただきました。
はい。
はい。で、一之助キックさんというと、なんか去年2013年はもう、いっちゃんの年だったかなという、
うんうんうん、
一之助キックさんイヤーだったのかなっていうぐらい、ご活躍、ね、各方面でご活躍をされて。
うんうんうん。
うん。いかがでしたでしょうか、2013年は。いっちゃんにとって。
ダンさんに一生懸命ついてきました。
何をおっしゃいますやろ。もう私はなんか、いっちゃんの後ろに追いつくのに精一杯でしたけど。なんとなく、ね、去年に、2013年ぐらいから、特に、ね、いろいろ、各、ポッドキャストの各方面でお会いすることが多くなって、すごいなぁ、という感じで見てたんですけれども、実際にポッドキャストを聞き始められた頃っていつ頃からなんですか、一之助さんは。
年数の出演まで上がらないんですが、
うん。
まだ、アートンが日本に入る少し前ぐらいからですね、
はいはい。
iPod Touch。
はい。
こちらの方で、一時期行ってたっていうのが、
はいはいはい。
その当時は、また、 番組の中、ラップ番組とかが多かったので、
はい。
うん。
ラップの番組を聞いたりとか、あと、うん、ラジオ番組の、
うんうんうん。
ポッドキャストを聞いたりしてっていう形がメインです。
はい。ああ。じゃあ、今みたいな感じで、アマチュアというか素人がやっているような番組はあまり聞かれてなかったっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。最初の頃は普通の、
うん。
ラジオありますよね。AM ラジオ。
はいはい、はい、はい。
AM ラジオを仕事で聞いていて、
ええ。
あまり面白くない番組時間内に、ポッドキャストを聞いてたんですよ。
はい、はい、はい。
そして帰りにいたんですが、だんだんポッドキャストも面白くなって、
はい。
そのうち、もっと聞きたいという形で検索しているうちに、
うん。
ワンボランとか、
うん。
アップルルンルンとか、いろいろな形でこう弾いていくようになりました。うん、
はいはい。ああ、やっぱり、そのアップル系のワンボタンとか、アップルルンルンとか。
そうですね。
パソコン辺から入られたんですね。うん。
ストアでしたっけ？
はい。
そこから、検索していくと、どうしても上の方にあるのから順番に。
はいはいはいはい。
うん。聞いていくと、あとは、うん、ね。検索してるうちに、
うん。
なんか別の番組が見つかったりとか。
はい。
あと、ってなんだ、クリラジさん、ありますよね。うん、
クリラジ
なんかで、はい、いっぱい番組やってるのを知らずに、
はい。
聞いてると、出てる人が似てるなと思って、
ええ。
で、よく調べてみたら、同じクリラジの番組だったんだってことが分かったりとか。
はいはい。なるほど。
その中の一人がやっぱり、半助さんだったのかな。
あ、半助さんね。で、半助さん自身もあれですよね。ポッドキャストステーションスクランブルっていう。
そうです。やってますね。
うん。
そう。
で、番組をいっぱい配信されてるんで。
福さんの声が、
うん。
結構いろんな番組で聞いてたような気がする。
はあ。
ちょうど、だから、ハンケさんとか、哲夫さん。
うん。
うん。
二人の声がどうしても耳に残ってて、
はいはい。
そしてうちに長さんだったら、民大？
民大、みんなのダイエットね。うん。
うん、
あそこで、うん、
はい。
もう、また同時に流行るんだっていうのが楽しみがあって、
はい。
オフ会に参加したってですね。
はい。あ、そういう意味で、オフ会デビューは、じゃあ、みんなのダイエットだったんですか？いっちゃんは。
あ、オフ会デビューはね、うん、ちょっと、違ってね、
うん、
アップバンクのオフ会ですね。
はい。
はい、アップバンクさんの方のオフ会
デビュ
ー。はい
はいはい。あ、はいはいはいはい。なるほど。でも。
他にも結構出られてるんですか？
そうですね。
オフ会だったと、ポッドキャストステーションとか、
うん。
やっぱりポッドキャストアワードでした
っけ？はいはい。ありましたね、ポッドキャストアワード。おととしかな？もう今からだと。
あ、もう一度しました。
ね。
あれが、普通のポッドキャストとしての、デビューになるのかなって感じですね。
ああ、はいはい。なるほど。
あれの時オフ会の方まで行けないんですよ。
うん。
アップルのあそこで、
はい。
で、帰るだけで。
はい。
うん。
そしたら、後から、
はいはい。
後から、放送で、オフ会のものと聞いて、あ、こんなわけ、
うん、
みたいなと思って、
うん、
それから参加するようになりましたね。
なるほど。もう今じゃあれじゃないですか。もう各地を飛び回って、ね、すごいですよね。
ほら、この間なんて、あれ、空海名古屋まで行ったんですよね。
そうそうそう、名古屋まで行かれたんですよね。
そうですね。
うん。
ね、すごい。
うん。いや、もうほんと最近大活躍で。
ね。ね、
素晴らしいです。
でも、リスナーさんとしたら会えるのって楽しいですよね。まあ、それは、うん、ランプたちもそう思うと思うんですが。
うん。
うん、
例えば、その、まあ、みんなのダイエットとか、空海とかって、どういう風な感じですか？感想というか。
番組ですか？それとも、うん、あの、二人とし、
ああ、番組でもどちらでもいいですよ。うん。
うん、
例えば、うん、まあ、うん、空海の方からでもいいんですけれども。
じゃあ、空海で行きますか？
うん。うん。
うん、空海は、やっぱり一番初めて教えてたんで、教えてもらって、
うん。
そうになって。そしたら、その、ダム二人の会があって、意外と自分の会話が違うと思って聞いていて、
はい。
そしたら、あの、リスナーの人たちの、人とか取り上げてくれてる、海なんだっていう形で、
うん。
そしたら、物は試してることで自己紹介になってた、
うん。
投稿してみたら、
うん。
待ってしまったかな。
なるほど。
うん。うん。うん。うん。この番組は、うん。二人の関係が、
うん。
他のポッドキャストと違って、
はい。
リスナーよりも、あの二人のつながり、やっぱ大きいじゃないですか。
ああ。
うん。だから、
うん。
あの二人が楽しんでる話を、
うん。
旗から聞いてる感じ。
うん、うん、うん、うん。
それがすごく。
わかる。
あえて伝えようっていう気持ちより、あの、
うん、
それが死ぬよりも、二人が、
うん。
喋ってる内容を、
うん。
周りから聞くっていう感じがして。
うん。
だから、すごくリラックスしてこっちは聞ける。
はあ、なるほどね。
少し聞いてるうちに、いつも聞いてるこの二人の会話が、うん、今日は機嫌が悪いのかなって感じで送ってるから、そうしながら、ちょっとあの、聞いてるこっちが、突っ込むんですよ。聞きながら、突っ込んで気持ちを、とりあえず聞いてしとこうと。
はい。
うん、
なるほどね。
だからあの、他のポッドキャストには、まず、うん、メールとかすることはないですけど、
うん、
あの番組は自然と来ましたね。
うん、そうですね。面白い番組ですよね。なんか、うん、それこそ、あの番組の2人がもしすごい喧嘩してたとしても、そのまんま流したりきっとするんじゃないですか。
うん、
そうですね。
多分そういうのはそういうのであの、あまりない形なので、すごく面白いですよね。
うん、
あの番組は、あの、二人の世界に入った時もありますね。
ああ。
どうかと思って、楽しい。
うん。民大の方は、どういうふうな感じで来ていらっしゃるんですか？
あ、民大ですか？
うん。うん
やっぱりあの、ダイエットに興味あったっていうのも一番ですが、
うん。
ダイエットってあの、一つプールだっていう考えがあったんですよ、自分の中に。
うん。
それを、永井先生が、
うん。
聞いてる人みんなに、
うん。
何々ダイエットってわけじゃなく、ダイエットを進めていくような感じ、
うん、
になって、ブーって、半助さんや、哲夫さんを、ダイエット引っ張っていくんだろうと。
うん、
そのことを見て、聞き始めましたよね。
なるほど。うん。
でもやっぱ聞いてちょっと高くなったんですけど、やっぱりオフ会に行って、
うん。
うん。40、50代の男性が多かった後に、
うん。
うん。ハマってきましたね。
うん。
あ、自分と同じぐらいの人間が聞いてるんだなと思ったら、
うん。
なんか、声聞いてもらって。
今はあれじゃないですか。民大の後継番組で、ダイエットラボ、ダイエット研究所が始まりましたが、はい、聞いておられます？あ、そうです。
はい、
聞いておられますか？
はい。
はい。ね、だんだん、ペースも上がってきて、
そうですね。
ね、研究員の募集も順調なようで、
そうですね、
楽しみですよね、これからも。
うん。
うん。
うん、
なんかこう見ててとか、前回の方は、
うん、
セミナーのような雰囲気だったのが、
うん、
今回は個人レッスンのグループ番組だったらしくて、ちょっと、
うん、
面白いところついてきたなと思ってね、
うん、
すごく楽しみです。
そうですね。うん。
うん、前回だと、聞けなかったようなこと、してるんだろうなっていうのは今はワクワクしてますね。
うん。ソロミに関してもそうだし、まあ民大に関してもそうなんですけど、あれなんか音回ってます？
回ってます。ごめんなさい。大丈夫でしょう。
大丈夫ですか？あ、すいません。
はい。
ソロミにしてもそうだし、民大にしてもそうだし、割と年代が近いじゃないですか。
はい、
キャスターの人とリスナーの人の、聞いてる人の年代が割と近いですよね。
はい。
で、それも、まあ、どっちかというと中年というか、ね、いい年をした人が多くて、
で、
結構まったりというか落ち着いて、聞けるのがいいところかなと思ってるんですけれども、
そうですね、はい。
うん、ポッドキャストの中でも、若い人がやってるポッドキャストもたくさんあるじゃないですか。大学生の人がやってるポッドキャストとか。
はい、ありますね。
高校生の人がやってる、ポッドキャストとか、いっぱいあるんだけど、やっぱりちょっとね、なかなか話についていけなかったりとか。ねえ、ペースが早かったり、喋るペースが早かったりして、なんか、どうも、そのペースにうまく乗れなかったりして、なかなか長続き私もしなくて、結局民大とか空海とかそういうまったり系の、まったり系って言ったらおかしいけど、少し落ち着いて聞ける番組をよくね、聞くようになってきてしまったんだけれども。
でもそうですね、いろんな番組をチョイスして聞いたら、残るのがやっぱり年齢が近いまったりした番組が増えましたね。
やっぱそうですよね。自分たちの年代というか年齢に近い番組の方が聞きやすいっていうのはやっぱあるんですかね。そういう意味では。
やっぱり波長が合うっていうか。
はいはい。
リズム的に合うんですね。
年代の近い。
うん、
ね。ポッドキャストが聞きやすいよって話からの続きなんですが。
はい。
猫の尻尾はいかがでしょうか。ご感想は
猫の尻尾ですか。
はい。
多分皆さんもよく言ってるように、最初の頃より動き良くなってきて、って話、皆さん知ってますよね。
うん、
はい。
多分初めの頃って、お二人で、二人が好きなもの、興味あるものを、テーマを決めて、話してたんですよ。
うん。
多分そんなような気がしたんですよね。
うん。
うん。
そうしたときに、なぜか二人の会話が噛み合わなかったなっていうところが、聞いてと思ったんですよ。
はいはいはい。
どちらかが、
相
手に、こういうテーマですって形で話したのを、キャッチボールがうまくいかなかった。っていうのがなんか最初の頃だったのが、
はい。
会話をしてる中から、
うん。
うん。
その話題がなんか、出せるようになってきてるのかなっていうのが、最近特に感じますね。
は
い、ああ。特に最初の頃で、
はい。
今で変わったなって一番思ったのが、
はい。
だから、ダイムさんが、
うん。
小月さんの言った発言に対して、
うん。
どっちもおかしいよって形で、
うん。
今度は、
うん。
その言葉が出てきた頃から面白くなってたん
だね。そうですか。
はい、合わなかったら合わないで、
はい、
そうだよねって、話してはいつもやめしてたかな。
うん。
うん。
だったけど、それを、違う形で、ただ、猫好きさんがそれに食いついていくっていうか、
うん。
うん、そんなことないって話で、言ってるときに、
うん。
の、キャッチボールが楽しくなってきて、
はい。
聞いてる方も、あ、今回は、
うん。
さんはだ、一票っていう形になってきて、
うん。
それで、二人の会話も、
はい。
どことなく、こう、よそよそしかったのが、すごく、いい感じ。
はい
うん
はい。
だから、聞いてる方も、楽しいし、聞き込まれるし、
うん。
うん。
その日の話題が、
うん。
今回の話題の時ありましたよね。
うん。
ああいう話題になると、あ、俺今回ついていけないなと思って、ちょっと楽しくなったりして。
うん。
食べ物の話題だったら、あ、今回は入れると思って、真剣に聞くし。
うん
うんいやそういう形で、うん、ね、鈴木さんとアンナロさん、二人を思いっきり楽しめるようになりましたね、最近は。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに最初の頃ってね、皆さん言われるんだけど、硬かったです。
うん、
思いっきり喋りが、自分で今聞き返しても硬かったです。最初のうちはね、確かに硬かったんですよね。
はい。
で、その、まあ、そもそもが慣れてないっていう、ポッドキャストに慣れてないっていう、喋り方に慣れてないっていうのが一つあったのと、多分やっぱりお互いに遠慮してた分はありますよね。
うん、
初めてだったし。
うん。うんうんうん。
で、遠慮しいし、なんとなく話していたっていうのが、まあ、最初の5回から10回ぐらいまでの感じかなと。で、少し慣れてきてから、まあ、ね、少し喋りやすくなってきたかなっていうのが10回過ぎぐらいのところで、で、最近はもう本当、あれですよね。もう、文化人類学ポッドキャストじゃないんだけれども、なんか、もう北海道と島根の、異文化対決が、異文化対決みたいになってますけれども、なんか、
楽しんでますよね。
楽しんでいただけてるんじゃないかなと、その辺で。違うところはね、違うところで、そこを楽しめるっていうところがいいかなと、最近思い出しました。
そうですね。なんか今までなんかそうなんですかって流してたところ
を、それ
嘘とかなんか言えようになった今日この頃みたいな。
本当そうですよね。
そういうのもなんかね少し良くなってるのか
も。で、まあ私がまた頑固に抵抗するからね。最近は特に。
最近、手を
出
ますね。あんことかね。
あんことかね。つぼあんですよ、あんこはやっぱり。
いやいやいやいや。
納豆に砂糖は入れないし。麦茶にも砂糖は入れないし。
いやいやいや。キクさんやってもらいました？
はい？
キクさん、やってくれました？しのすけさん。
はい？
納豆に砂糖をやりました？
納豆はやってません
。怖いでしょ、やっぱり。やらない、やれないよね、普通ね。
え、じゃあ、梅干しは、はちみつ梅は梅干しの
蜂蜜梅。うん。あ、蜂蜜梅。あれは、食べたことあります。
あ、
ああ、そうそう。蜂蜜梅。
蜂蜜梅はね、そうそ
う、うん。私は、北海道の方の、
うん。
前の赤飯とかは食べて知ってるんですよ。
うん。
青山の子じゃんで。
うん。
はいはい。
赤飯っていうと、お葬式の時にも、あと、はい、お席するんですけど、なんか豆のやつ出しますよね。
お
ぉ。え、なんだろう、黒豆のやつ。
え、
黒豆のやつかな。
そうです。
あ、黒豆のやつって、はい。で、こっちでない？
え、何その黒豆のやつっていうのは。何ですか？
え、なんか黒あずきなのかな。
黒あずき、
なんか、ただ、塩ごまがかかってる、
はい。
お米が、葬式の時入れる時もあるけど、
ええ。
黒あずきみたいなのが残ってる時もあります。
なんですと？なんですと？
あれ？
あれ？
あれ違ったかな。
黒豆みたいなの出るのはありますよね。
ありますよね。
そうなの？北海道は。
この感覚が、
うん、
こっちのお赤飯みたいなの。
はいはいはいはい。
そして多分こっちのお赤飯を向こうの人が持ってくると、
うん、
パスパーしてて嫌だとかって言うよって感じ。
そうそうそう、パスパスして。
だけど多分それは、どうしたら向こう寒いし、乾燥してるせいか、もち米は多いのか、
ああ。
結構ありますよね。
なるほど。
そうそう。
うん。で、赤飯。だから、砂糖入れるかなっていうのは結構しないでもいいんですよ。
自分で食べてみました？マラットの赤飯。
あ、それは取りました。
食べて、どうでした？苦
手です。苦手。いや、それが普通です
ね。私とかくる赤飯大好きなんで。
うん。
ああ、そっか。
そう。私もごま塩が大好きですね。赤飯なんかにもかけると美味しいじゃないですか。
はい。
普通の。甘納豆じゃない赤飯にかけると美味しいですよ。ごま塩。
あれですよ。普通に甘納豆のやつにごま塩かけても、相乗とかで甘くなって美味しいです。
そうですか。棒読み。
そうなんですか、絶対棒読み、
棒読みってい
いですよ、その辺はもういいです
。多分なのはね、赤飯って名前は一緒だけど食べ物は別物ですよね。
別物ですよね、想像つかないですもん。
うん、
そう、違うかも。赤飯って言ったらちょっと甘い食べ物ってイメージがあるもん。うん、こっちはどっちかというとしょっぱい食べ物じゃないですか。
そう、しょっぱい感じですよね。
うん。その時点で本当に根本的に考え方が違うのかもしれないですね。
はい。
うん。
なるほど、また。いやいや、まあ、ダメってことはないでしょうけど。
そうですね。
はい。ということで、まあ、
子供の頃食べるんだったら、やっぱ甘いのが楽しかったのかもしれませんよね。
うん、そうですね。子供向けな赤飯。
なるほど。
ですよ、皆さん。うん。試して、とか、甘い赤飯もいいなっていうと、ぜひお便りお待ちしております。はい。
はい。まあ、そんなこんなで、ね、ちょっといろいろ遅くまでお付き合いいただいたんですけれども、今後の猫の尻尾について何か、ご要望とか、あれば、ぜひ、お聞かせいただければなと。
うん。もう、長くなってもいいですか、たく。それらも長く続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにいっちゃんちっ って、猫ちゃん2匹いるんですか、やっぱり。
あ、2匹います。
あ、2匹いるんですか。なんか肩にいつも乗ってる黒猫ちゃん。
乗ってる方は、私の方に近づいてくるのはオスの方です。
はい。あ、で、メス猫ちゃんもいるんですか。
メス猫の方が私の顔を見ると逃げています
。逃げていく。なぜなぜ。
どうも相性が悪いよ、ね。
あ、相性が悪いの。そう。
うん。2匹とも。肩に乗ってるのは黒猫ですよね。う
ん。あ、2匹とも黒なん
ですか。2匹とも黒猫ちゃんなんだ。
2匹とも真っ黒で。
はい。
体の大きいオスと、
はい。
標準の
メス猫ちゃんと。
あ、そうなんだ。
猫好きってと一緒じゃないですか。
はい、オスと一緒です
ね。ね。オスメスで。ね。
黒猫、ね、
黒猫ちゃんで。
いや、嬉しいです、でも。そういう、うん、ね。一緒の家庭があって嬉しい。
うん。
そうですね、黒猫は、うん。写真撮るとよく見えないんですけどね。
ねえ、真っ黒にしか見えないですもんね。
目閉じたら、どっちか、後ろか前か分かんないんです
よ。なるほど。
そうそうそう。
なるほど。
わかる。
肉球も真っ黒だっちゅうし。
え、肉球も真っ黒なんですか？
そうなんです。
知らなかった。
うち、あ、うん、うちも黒いや。あんまり気にしてみたことない。でもうち皮膚は黒くないですよ。
あ、そうですか。
皮膚黒いですか？
黒いですね。唇のあたりがスーッと白っぽいのがあるかもしれないけど。
はいはい。
そうなんだ。
うん、
うち毛の中をかき分けると根元が白いですね。
ああ
、うん、真っ黒ではないけど、
うん、グレーっぽい感じ。
あ、グレーっぽい形、はいはい。
あ、そうなんだ。
だから手術してちょっと毛があったりすると、
うん、
その時見やすいですよね。
あ、見やすくなりますよね、ちょっとね。わかるわかる。
あ、あそこに首だな、こっち前だなってこと。
なるほど。
うんうんうん。
うん
うちもたまに飼ってるんで、よくわかります。
その丸まってるとどっちゃってもかわかりませんからね。
ねえ、そうですよね。
そう。
はーい。ということで、本当にすいません、遅くまで。ありがとうございました。
はい、
またまたぜひ、ぜひぜひ遊びに来てくださいというか、またお誘いしますんで、ぜひ。
また、その時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
メールもお待ちしてますんで、遠慮なくどんどん。
長いメール頑張って書いてみます。
なんで、でもメール苦手なの？
てか、ツイッターですら苦手です、正直言って。
なんで？
文章書くの、ゆっくりに苦手で、
ええ、
読み返すと、基本的に出さないところのボタンがほとんどですね。
ああ、そうなんですか、もったいない。
ああ、もったいない。
ツイッターとかで、会話するときでも、はい、結構必死です、こっちは。
ええー、そうなの？
うん。よほど、もう、ツイートボット上に、
はい。
では直接は多分基本的に書けませんね。
直接は。じゃあ下書きしたりとか。
言っちゃうわけでしょ。
はいはいはい。
じゃあとりあえず、こちらメモ帳でメモ書いて、はい。書き直ししながら、
はい。
まあ、いいやで出しちゃう形ですね。
ああ。
じゃあ、ペーパーみたいに自分でつぶやきみたいな感じでポンポン出すのはいいけど、それが会話になると、あんま好きじゃないってことですか？
相手に伝えようと思えば思うほど書けなくなります
。おお。
でもなんとなくわかる気がするな、私は。そういうの。
ダメでいいやぐらいの気持ちで書いてると書けるんですけどね。
はいはい。いや、いちゃん、あれ、大丈夫ですよ。お酒一杯引っ掛けて書けば。
うん。そうでしょ、一杯かけてダメでもいいやと思って、
う
ん。
そうそう、ダメでもいいやと思って。そうそうそう。
ぜひぜひお待ちしてます。
うん。
はい。
はい、すごい固まってる。あ、
はい。いや、お酒飲むんだからお酒飲むに、真剣になりたいなって。
なるほど。
そうですね。
物を食べてるときと飲んでるときは、うん、どうしてもそっちに夢中になって、
あ、集中するわけですね。なるほど。なるほどですね。
わかりました。本日は本当にありがとうございました、
う
ん。
本当にありがとうございました。遅くまで。
ありがとうございました。
はい。
はい、本当頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
猫の尻尾。
成果発表からじゃあ行きましょうか。
はい。今週の
は、成果発表はちょっと待ってください。あれあったかな、ドラムロール、ちょっと待ってくださいね。ドラムロール。
口で言うから大丈夫です。
はい。
口で言うから大丈夫ですよ。
口で言うから あ、 あったあった。ちょっとあ、でもバッテリーが切れてた。バッテリー切れてた。ダメだ。じゃあ、じゃあ、ダララララ、じゃーん。はい。
はい。84.3。
おー。0.2 キロの減量ですか？
は、大した減ってない。
いやいやいや。
まあでも、何もしてないから減ってないはず。
え？何もしてないの？
全然何もしてないんです。なんかご飯ちょっとね、やってるぐらいで、運動も全然できてません。
あらま。
そして多分2月の末ぐらいまで多分運動とかもできなさそうです。
そうです。
ちょっと忙しくて。
忙しくて。うん、そうだよね。本当にね、忙しいと、その辺ちょっと余裕がな、うん、心に余裕がないとやっぱできないですよね。
いや、そうなんですよ。本当に。はい、心に余裕が全くない、今。
ね。言い訳しつつ。うん、
はい。そして、じゃあ、最終日は、
じゃ
あ、
じゃん！はい。
40。
はい。
4.0。変わらず。
変わらず。先週と変わらず。でも、キープしましたね。変わらず。
そうですね。そう、キープってことで。
キープしたということで、前向きに考えましょう。
はい。はい。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい、じゃあ次に、ドルビーソラルドンさんから、
はい。
2週間ぶりに来ました。3週間ぶりかな？来ました。あ、2週間ぶりか。はい、ごめんなさい。まず体重は、109.5 キロということで、0.5 キロの増量でした。先々週より。
うん、
で、体脂肪率が 29.8% ということで 0.6% 増量 0.6% アップでしたね。はい、
はい、
ということで、コメントがですね、先週の風邪でダウンがたたり悪くなってしまったと、はい、この頃は週末もウォーキングに出かけない始末、5月の健康診断までには何とかせねばということで、
うん、
うん。そうですね。ちょっと健康し、そうですね。まずは健康になって、それから健康診断に向けて、徐々に、
うん、
ね、やっていくと。うん、はい。
はい。
ということで、
ありがとうございます。
で次に、かずしさんですね。はい。かずしさん体重は、66.6kg ということで、先週より 0.4kg 増量でした。
ほい。
ほい。で、体脂肪率も 20.8% で、先週より 0.9% アップと。ということで、かずしさんは少し増えた、週末はダイエットだ、と。コメントいただきました。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。そして最後は、私ですね。
はい。
はい。私は7日中、0回でした。
おーっと。
しょぼーん。朝ウォーキングサボりまくりました。寒かったんだもん。はい。
たかったんだもん。
はい。
あれ、あっち側の方で一回したって言ってませんでしたっけ？
はい。
あっち側の空海の方で一回したって言ってませんでしたっけ？
空海の時に一回したか。あ、したんだっけな。あれ？
うん。
いや、なんか、それは。
1ヶ月ぶりぐらいに一回やりました。
いや、それはだって先週の一回ですよ。それは。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。今週になってからは、
してないのか。
違う。うん、してないのかな？あら違う。先週0回だから、今週1回だ。
うん、あ、
やった！1回やったんだ。素晴らしい。
そう、そうです、そうです。
1ヶ月ぶり、1ヶ月ぶりに1回歩きに行ったんです。そう、思い出した。
やったー！やったー！やったー！
で、体重は、先週より1キログラム増えました。なぜ？
あれ？
あれ？
なぜ？
なぜ？なぜ？
これ、出張でお酒飲みすぎたんじゃないんですか？
いや、そんなには飲まなかったんですよ。というか、ちょっと飲んだかな？帰りの新幹線でも。
ちょっと飲んじゃったかな？
ちょっとだけ飲んじゃったかな？はい。
はい。
ということで、1キログラム増えてしまいました。
うん。まあ、そこでもありますよ、まあ。
そういうこともありますよ。はい。
あります、あります。
はい。で、ですね。ちなみに、禁酒は、1回。禁酒でしたね。
あれ収録日だけ？
はい。今日の収録日、マイカスタジオなんで、今日だけです。
前回
の収録日は、ホテルだったんで、カッパカッパ飲みました。
まあまあ、1回できたってことで。
まあ、1回できたということで、はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ということで、今週の成果発表でした。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、来週皆さん頑張りましょうね。
ドキ
ドキ
じゃあ、頑張ります。
はーい。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。